ボンクライ画館支配人のザトウジでございます。今回は戦後猟奇犯罪史を語っていきます。助っ人としてこの形をお呼びしました。
はい、今回もよろしくお願いします。フルメタル中学村上ロックです。
あ、どうも。まだまだ寒いですね。私はここに来る途中でコンビニで買い物してきたんですが、駐車場で親子が相撲を取ってましてですね。で、お父さんが子供にわざと負けようとして、やられたっつって下がってきたんですけど、それが僕にぶつかって、ちょっと嫌でしたね。で、その時聞いたのは、クイーンのフラッシュゴードンのテーマでした。映画って本当にいいもんですね。フルメタル中学、所属、明美列車です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長いです。
ああ、すいません。ちょっとびっくりしたね。
びっくりしました。
フラッシュっつって お父さんが後ろ下がってきて、ああって 当たって、ああやれやれと、またこういう映画が始まったかと。
はい。
いいお話ですね。
人生は映画だなって思ってますね、いつも。
ということで、ちょっと今回ですね、すごいドマイナーな作品をちょっと一本お願いしたんですけど、先月なんですけど、ちょっと牧口雄二監督の作品を4本 DVD で登場したと。1年前に徳川女刑罰絵巻牛先の刑でも話したんですけども、絶対にこの人の作品って DVD 化されないと思ってたんですよね。で、まあ名画座ぐらいでしかお目にかかることはないと思ってたら、まあ予想外の発売になったと。
はい、
でちょっとこのタイミングなんで、ちょっと1本だけでも取り扱ってみようかと。で選んだのがこの作品で、戦後猟奇犯罪史と。他のなんか DVD 販売に際して映画評価はちゃんと4ページ分ぶち抜きで特集してくれたんですよね。でその時にちょっと頭に書いてあったのが見出しに、ドラッキーな牧口ワールドっていう書き方してたんですけど、ちょっとね、確かにドラッキーな感じなんですよ。まあ私結構巻口ジャンキーみたいな感じで、
あとドラッグもね、お手のものですからね。
で監督は、75年から2年半の間9本の映画撮っただけで、以降もテレビでしか監督してないんですよ。
なるほど。
あの暴れん坊将軍とか影の軍団とかはやってたんですけど、
暴れん坊将軍
やってたみたいですよ。映画作品が結構少ないっていう、だからあんまり有名じゃないっていう。あと東映であの実録犯罪を扱った映画って結構あって、まあ元祖はちょっと前に話したあの石井照夫監督の明治大正昭和猟奇女犯罪史っていうのからスタートしてる。前にあの安倍貞を演じ初めて演じたって話をなんだっけな、喋ってて、で最後にその本物の安倍貞が登場するっていう、あれがあの実録犯罪ものスタートだったっていう。で今回は、実録犯罪者として、西口明を室田秀夫さん、で、大久保清を桑谷拓三さんがやる。で、撮影2日目に、勝見茂事件が起きたんで、岡田昇社長が、これも入れてしまえ、社長命令が出て、急遽3部構成のオムニバス映画となったと。
劇中でもね、ニュースが飛び込んできたみたいな感じで、まあ、以前ピン子があのナレーターをやってるんですけど、以前ピン子がね、すごいちぐはぐなんですよね。本編の怖さと、こう、対照的に、ウィークエンダーの司会のノリで。
その狂言回し的な役割で、泉ピン子が登場。
泉ピン子がなんかやっぱ、元気があっていいですね、若い頃のピン子は。
20代の。
20代の、ピチピチした感じの。昔ほんとなんかね、小生意気な、ちょっとスレッカラシのね、感じの。いいですよね、若いんだけどちょっと老成してる感じでして、近所のおばちゃんみたいなね、先に
下世話な話は大得意みたいな、
テンポは良くて、
ちなみにこれってウィークエンダーっていう土曜夜10時頃にやってた番組は元ネタとして形式でやってるんだけど、ロックさんってウィークエンダーってリアルタイムでは見てない
ですね。見てないですね。
一応なんかこういう番組あったよって知識は記憶あります？
まあおぼろげながら、
なんだクイーン・シー・ジョーンズだっけ、の曲とか、司会が加藤義郎さんだったりとか、
なんかね、ちゃんとこうリアルタイムで覚えてるわけじゃなくて、再放送だったり受けんなっていう番組がありましたみたいな、過去を振り返る番組でちょこちょこ見てたのは覚えてますけど、
もうちょっと上の世代に言いますと、なんか再現フィルムはエロいから結構楽しみだったみたいな話ってよく聞くんですけど、
ね、ウィークエンダーでやってたやつが、
子供の時見た記憶、逆に再現フィルムが追っかなくて気持ち悪いんですよね。で、まあ初っ端が西口明事件でね、 まあ、全国を回って大学教授とか弁護士を語って、まあ、詐欺殺人を繰り返した男、
うん、
まあ、あの最初の福岡の現場が調べたら結構うちの近所だったっていう、
あ、
この事件はね、あの緒方健さんの、
はい、
復讐するは我にありっていう映画でも扱ってますよね、う
ん、あのなんか崎隆三さんの小説の映画化で、
うん、
今村翔平監督が10年ぶりぐらいに、
うん、
映画撮ってこれで大復活したっていう、
はいはい、
だからどっちかっていうとその映画の方が有名だから、
うん、
でなんだっけ、えのきど岩尾っていう名前に変えて、
うん、
小田健がやってる方が有名っていうか、
うん、
まああっちはあっちであのなんか映画撮るときに本当は今村監督が黒木和夫とか、小作金次、
うん、
藤田俊也と映画化権を争ったっていう、
あ、そうなんだ、
でもしあの今村翔平の版ができてなかったらあの原田芳雄が主演でやってたかもしれないっていう、
へえ、
であと映画化が正式決定したときに野坂昭如が主演に立候補してたってい
う。それは他選じゃなくて自選ってことだね。
でもちょっと似てえなって。
面白いですね、
野坂昭如。弁護士を語るってすげえ似合ってんだ、この人って。
まあ、基本うさんくさいですからね、
まあ、緒方健さん版でちょっとすごかったのが、1回目の殺人の後にあの血のりを、血を落とすためにあの、うん、自分のションベンで、うん、
あ、
ついてる血を落とすっていう、
うん、
あれはもうなかあのこっちの作品にはなかったけど、あれほんガチでやってたっていう、
実際の事件で、
いや、あの、あ、
撮影
中の、この映画の中で、
今村翔平から
の書面を、
いやいや、今村翔平からあのやってくれって言われて、でガチでやったの、
今村翔平がおしっこかけてたら面白いですね、いい、俺がやるっつって、
あのおっさん誰だよって映画見てる
人、誰も正面出せねえのかよっつってね、今映画やるよっつってね、前のおしっこはすごいぞっつってベラの持ちは痛いよみたいな感じで、でもなんかね、原田芳雄さん版も作ればよかったのにね、
まあね、ちょっとね、うん、痛いですけど、ね、
やっぱダメなんでしょうね、かぶってその映画権獲得しちゃったらもうみんな諦めちゃうんでしょうね、うん、
まあ、あとその復讐するは我にあり版だと、三國連太郎さん演じるお父さんと倍賞美津子さん演じる嫁さんが出て、その二人の危うい関係みたいなのもあんだけど、今回に関してはなしっていう、もう一人称だけっていうか、まあ、あと旅館の母親と娘を親子丼って言ってたんだけど、まあそれは本作の創作だけで実際にはなかった、今村翔平版だったの清川虹子さんと小川真由美さんの親子なんで、
うん、
小型犬が清川虹子を抱かなきゃいけないっていうね、親子丼だったら
なるほど、それはそれでちょっと面白いですよね猟奇的な感じがして
まあ別の作品であの左とん平と清川虹子の絡みっていうのもあっしゃったけどね、奈良山武士公でき
ついですね、
ああ、つい映画でしたね
左とん平のセックスは見たくないですね、
へいゆって言いながらそうは、まあ、ちょっと見ながら言ってたんだけど、
うん、
あの室田秀夫さんに気づくお寺の子供がね、
うん、
タクボンそっくりっていうね、
うん、似てましたね、タクボンってかね、あのタクボンの息子さんの西田さん、ね、西田さんにもすごい似てましたね、
うん、西田さんだったんだよ、
ああ
、あの
詐欺にして、
うん、西田さんに聞いてみましょうかね、今度
あれ西田さんです
か、ね、西田さんと何回か会ってますからね、
じゃあ詳しく聞いておいてください、
聞いておきます、今度あったら
実は僕ですって言われたら本当に思いますよ、
無理やり髪伸ばしてね三つ編みにして、
まあちょっと西口明本当に知りたい方はちょっとまあ復讐するは我にありの小説か、うん、まあ、うん、映画か
より事実に沿っておると、
うん、
あとは何でしょうね、映画として、まあ、ちゃんと比較してないんですけど、冒頭のね床屋でのファックシーンは素晴らしかったですけどね、はいはい、こうヒゲ当たられてる時にあの手伸ばして、はい、もうそんな余暇ことされたらヒゲが当たれんじゃないのっつってね、もう初っ端から博多弁が飛び出して、
飛び出して
よかったですね、我々九州出身者としてはなんか嫌なもん見てるんだけどホッとするみたいなね、まあ久しぶりに外帰りしてきたみたいなところはありましたよね、あ、こんな床屋やったわみたいな、全然記憶ない床屋が生まれましたよね、
九州はああいうとこなんですか。
ああいうとこですね。
大体、うん、まあ、床屋でオプションでああいう修羅の国です
から。修羅の国ですね。
うん、かかります
か
ね。
うん、あれなんかホームページとかもすごいらしいですよね。福岡県警のね、なんか手榴弾の危険性について説明してて。
手榴弾
投げたんですよね。うん、まあちょっと取り留めない話になりましたんでね。戻していただいて、はい、あれでしたね、福橋市っていう関連になってましたけど、
はい、あれは
行く橋市
です ね、うん、ね、まあ、小説版か映画版 の、うん、その復讐するは我にありだったらそっちの地名使ってるんですけど、
はいはい、
なぜか映画版は福橋市になってる、
なんか気を使ってるんでしょうね、
うん
うん、
基本でもあれですよね、その実際の犯人の名前とはやっぱ変えてますよね、はい、うん、
一応なんか断り書き で、ね、うん、今作は事件の実際の事件をヒントにしてますがあくまでもフィクションですみたいな、まあ、モデルにはしてますよってぐらい、
うん、
とそう映画化権も本当はなんかその西口彰の父親の反対でできなかったっていうのも事件発生直後あったらしいっていう、
はあ、やってくれるなと、
ね、うん、その騒動の中ね、そそくさつを映画にしちゃったっていう、
うん、ほくろを焼き切るシーンは面白かった、うん、50円玉をあの、ね、ほっぺたに貼り付けて、まあ、自分の特徴であるほくろを消すんですけど、ね、焼き箸かなんかでね、はい、焼いて、実はあんなうまくいかないと思うんですけどほくろは綺麗になってね、ほくろが取れて、なんかちょっといいシーンでしたね、うん、
じゃあ次いきますか、
はい、
はい、まあ、克見茂事件ね、
うん、
中盤であのここでホットニュースっつって、
うん、
急遽挿入っていうね、
うん、
まあ、そのまあ、筆頭局もある歌手によって、まあ、愛人殺人事件が報じられる、うん、まあ、羽田空港の駐車場に停めてあった車のトランクから血液が漏れているのを警備員が発見して、
うん、
まあ、車から身元が割れたんでキャンペーン先の北海道で御用という、
はい、
でこれあのクランクイン後に追加撮影して1ヶ月後の公開に間に合わせたっていうね、
すごい、
だから当時の東映の勢いってこういうのあったんだ、うん、まあ、今だったら絶対やれないですよね、
これ
だ
って、まあそうですね、最近だとでもあれじゃないですか、僕まだ見てないんですけど、埼玉のラッパーの監督のロックンロールは鳴りやまないと、
はい
はい、新生かまっちゃんの映画で、撮影中になんか震災が起きて、なんでなんだっけ、それ盛り込んだのかな、盛り込んでないのかな、
うん、
なんか撮影中には多分なほら震災起きたりしてますよね、
うん、
で多分方向性が変わってたりとか、もしかしたらあるかもしれないですよね、もうそれ無視してできないみたいな感じで、
まあ、去年の終わりから今年にかけての新作って結構
まあ大体意識したものになってますよね、うん、昨日あの座頭先輩とお芝居をね、
はい、
ちょっと見に行ってきて、はい、福岡のちょっとした、まあ、知り合いの人が東京に来てやってたんですけど、それもね311を、
はい、
まあ、取り入れたというか、まあきっちりやってたわけじゃないんだけど、
うん、
ね、うん、取り入れててよかったですよね、あれうまくということで、
まあね、
何でしたっけ、
ね、あの歌手ですね、
あの歌手のねニュースが飛び込んできて、
はい、
急遽挟み込んだのは素晴らしかったと、
五十嵐義弘がその人気低迷から復活をかけてトレーニングやってるんですけど、
うん、
そのトラックスーツ風なジャージ着て、
うん、
ファイトとかダッシュとか
最後スターって言ったスタースターって言いながら腹筋してますよね、うん、
すごいし、
だってあれスターになるための特訓じゃないですよね単純になんか体鍛えて
うさぎ飛びして
、うん、しかもちょっとイライラしながらねやってて面白かったですね、
あれいんのかなと思って、
まあそこら辺がそのドラッギーなシーンと言えなくもないですよね、はい、
はい、でまあ3本目大久保清って、ね、
うん、
まあ、大鳥はあの巻口映画常連でもある我らが拓本が、
うん、
大久保清を演じるっていうね、
うん、
元の大久保清は32歳で知人女性を強姦してその過去の恐喝事件の執行猶予が取り消されちゃったっていう、
うん、
で4年6ヶ月の刑で府中刑務所に入所してたっていう、
うん、
で36歳で出所して、うん、室内装飾品のセールスやるっつって親から松田ロータリークーペをゲットしたって、
うん、
今回見直して気づいたらナンバーがあの一文字だけ変えたっていう結構こだわってた、
う
ん、車の装備品とかもちゃんとモデル通りの、
うん、
あのシートだったりとか、コンドーム、懐中電灯、マッチ、カミソリ、タオル、手袋等を用意してたみたいな、
うん、コカ・コーラね、
うん、ガソリン、
ガソリン、青缶用のカーペット
あと刺繍だのスケッチブックだの、
うん、
作戦を練ってやったと、うん、登場した時ね、あの実際、うん、あの事件でもあった多分本当の高崎駅前でロケしてたんだと思うんですけど、
うん、
タクボーンがね、あのドライブ出かけませんかつってナンパしてるっていうのね、
よかったですね、
一人一人に同じテンションで話しかける、
うん、3人並んでてね、端っこに断れたらすぐ次の人に行って
ドライブ行きませんか
結構です
ドライブ行きませんか
いやよみたいな
あれぐらいのやっぱりガッツは欲しいですよね、ナンパするときにはね、
うん、あれ見てても腹抱えて笑ったんですよね、うん、あのロックさんがでもフォレストガンプ見たいって、うん、
ちょっとね、あの挙動不審で、ねあっち行ったりこっち行ったりして
出たちが本当なのフォレストガンプみたいな、
うん、顔もなんかどことなくトムハンクスっぽいですしね、
何でしょう、本当この事件ってね、本当昭和を代表するようなもう猟奇殺人で、うん、とんでもない事件なんですけどね、
うん、
なんであんな作文がやると面白くなったんです
かね。で、あのベレー帽にルバシカ、ロシア風の衣装に付けひげつけて、うん、バス待ってる女の子に声かけて、
うん、
それを乗っちゃってね、あのバス乗り遅れた人を僕はお見送りしてるんですよって嘘つけもんやろ
どんな人なんだ
よ一応その子はねデートしてくれたみたいな、
うん、
でなぜかあのお姉ちゃんにチューしたら付けひげが向こうについてたっていうの、うん、オーソドックスなギャグを、
うん、興味誰もやらない
ですやらないぞ
あげるまでにこのヒゲは偽物なのだなんなんだよ、うん、
ドラッキ
ーあと2人目であの偽名だとバレてあの、うん、お姉ちゃん追いかけるシーンでお姉ちゃんは走って逃げてんのに、うん、タクボンは車乗って追いかける、
うん、
あの映画すごいシュールで
ゆっくり走ってね、うん脱輪しないように山道だから
ちゃんと車道を走ってあげてるお姉ちゃんも親切だ親切、
う
ん、
絵的にもねまあ面白いですけどね車内からこうゆっくり蛇行する道をこう走っておく
まあ映画だとあの被害者の遺留品の自転車の指紋を消そうとしてタクボンをあのその娘さんのお父さ
ん
が捕まえようとするんだけど、
うん、
本当はあれお兄さんらしいんですよね実際はで会社社長で市の商工会の役員でもあって、
うん、
まあ青年会議所の理事長もやってるっていう、
うんうん、いわゆる名士というやつですね、はい、
でまあ実際もその場で逃げられたんだけど車種とかナンバーとか、うん、あの車の特徴ですぐ警察署に届け出たと、
うん、
であと会社の社員とか青年会議所の仲間とか友人らで民間捜索隊を結成して、
うん、
探し回って自分たちで大久保を捕まえたってい
う、
まあ映画だとあのその取り押さえるシーンで、
うん、
親父が引きずり回されてたっていう
ちょっと面白かったですね、
はい、振り切るときにタクボンがバカモンって
その何でしょう、こう中盤以降その大久保清志大久保誠一という役名になってましたけど、
はい、
どんどんね大久保誠一どんどんあのおかしなあのテンションで喋るようになってきてまあこう取り調べのね相手を煙巻くっていう意味もあるんですけど、急に甲高い声であの叫んだりして国家権力の手先じゃないかみたいなね、あれもういちいち面白くて
証拠があるんですか、
ええー、
喧嘩ですよって
そうそう、もう結構たまにほら現実にもそういうことはいらっしゃるじゃないですか、なんかやっぱそういう時にも面白いなと思うんで、やっぱ被っちゃってね、どうしてもちょっといいですよね。ああいうふうに俺も人に何かものを伝えていこう
かな。突然甲高い声で。
大事なことは甲高い声で叫ぶ。
これ調べ中にね、こう、刑事から、あの、うん、その犯行とかのね、日付とか全部見せられて、ものすごい毎、本当に毎日のようにやってたっていうのが、ゾッとしますね、でもね。
うん、
取り調べとタクボン、だ取り調べ室とタクボンっていう相性が
ね、
う
ん、フラグですよね、ボコボコになるフラグが立ったみたいな感じで、
まあ代表作は県警隊
組織暴力のねあれはもう本当に見てて痛そうな殴られ方も
県警隊組織暴力であの川谷さんが生涯一つも悔いのないシーンっていうのを言ってたらしくて、
うん、そうなんだ。
で最近聞いた話で、うん、なんかテスト段階からビンタが最後来るんで、
うん、
タバコが飛ぶっていう段取りを忘れがちで、
うん、
本番でも直前それ思い出してあっていう顔を一瞬するらしいんですよ。
あ、もう今タバコ加えてないと、
はい、うん、で晩年それ本人が言ってたそうで、で見直すとちょっとその 表情を確認できるかもしれないっていう。
うーん、
あと取調べ室の地面がコンクリに、うん、あの砂を塗ってザラザラした感じを出したかったらしくて、
うん、
でそこに川谷さんが全裸になって、うん、むちゃくちゃ殴られて引きずり回されてたじゃないですか、
うん、
であれの後に背中にあの入れ墨書いてるからあれベンジンで消さなきゃいけないって言うんだけど、
うん、
傷だらけになってからそのベンジンが染みちゃって、
うん、
多分40度ぐらい熱出しちゃったっていう話を日野さんが言ってたの、
うん、
特書で言ってたのかなそれ
を、うん、
まあ、さっきの、 あの気持ちの上げ下げが激しすぎるんで、
うん、
あの大久保清が、
うん、
僕の大好きなマグロの刺身を食わせてくれないじゃないかっていうのをなんでそこまで大きく怒んだよ
ってあれちょっとねよかったですね。
まあ普段だとチンピラ役とか多くて、
うん、
いやあのイメージあるんじゃないですか、
はい、
これって結構インテリっていうね珍しいパターンで、う
ん、刑法かなんか学んじゃってる役ですからね、
はい、今回は取り調べ室でボコボコになんないかなと思ったらちゃんとお約束通り最後にやってくれるっていう、うん、
ほっとしましたね、うん、
まあ中盤のなんか何弁護士、
はい、
なんか君のしたことは素晴らしい闘争だっつって、うん、
闘争を支援するみたいな感じでね、
でそれ吹き込まれた瞬間に拓本が目がギラギラしてるってい
う、うん、
あとまあ実際の大久保事件だとその警察がコロコロ偽の供述をする大久保に対抗して、
うん、
大久保カレンダーっていう行動表を作成したらしいんですよね。でその大久保の足取りを追ってその供述の矛盾をついて、
うん、
嘘の供述を覆すっていう、
へ、
そういう知恵を絞ってやってたらしいんですよ。
は
あと実際には描かれてないんだけど、
うん、
あの本物は妻と子供がいるみたいな、
はいはいはい、
で子供の話されるとあの結構弱くなったってそこが弱点だったんで、うんうん、そこからこう供述をさせたみたいなのは、うん、なんか記録に残ってるんですけど、ね、
あの映画でも出てきたけど、ね、
うん、
欲望に一人にして、
はい、
あの殺してあった女性たちの怖いって言
う、はい、うん、
っていうのも何かで昔見たことあるんですよね。
はい、それも実際に
らしいです、ね、
後半になると結構弱気になってると夢枕に立っているみたいな、うん、
なるほど。
もう元から言うとこだと他の留置人とかもいるから、うん、やっぱもてはやされるらしいんですよね、
うん、
ヒーロー扱いみたいな感じで、うん、そこで結構気持ちが変わるみたいな、
うん、
でまあその後映画の通り別のとこに移動させて孤立させることにしたっていう、
うん、
結構強がり言ってたんだけどまあ本当は寂しがり屋だっての警察が予測したらそれが当たったみたいな、
うん、いわゆるこう劇場型の人間というか、うん、人から見てもらって力を発揮するというか本領を発揮するタイプの
全然声も
上げちゃうしねまあこう人の注目を集めたりするのはすごい上手い人なのかもしれないしね、う
ん、まあ、実際だとその行く先の警察署ってあのお寺の近くだったらしいんですよ、
うん、
もう鐘の音とかカラスの巣とかもあってその鳴き声とかもすごい敏感になりだして、
うん、
結構精神的に参り出したみたいな、
はあ、
あと国道から30メートル先のとこにあるんで、
うん、
結構もう報道でそこにいるってのは知ってるらしくてみんなが、
うん、
で車とかトラックとか徐行してそこでこう土星を浴びさせられてるみたいなのがあって、
うん、
でわざわざあの署員が昼夜交代でそこ警備に出て叫ばないでくださいみたいな感じでやってたみたいな、
うん、
映画だとあのうんこしててね、
うん、
終わったと思って下見たら目玉だらけだったっていう、
ね、
あれギョッとするシーンをね、まあ、牧口監督よくやるパターンで、実際の大久保清はその供述した時に記憶力がむちゃくちゃいいんで、
うん、
描写がすごい細かいらしいんですよ。だから見取り図とか書かせても鑑識とか取り調べ官がびっくりするぐらい正確だったみたいな、うん、
へ、
元頭良かったみたいなんですよ、ね、
うーん、
妙な家庭で育ったらしいです
ね。だから8人兄弟の三男、うん、溺愛されて
奥ちゃん、僕ちゃん、
僕ちゃん、僕ちゃんって、
そう
だったと。
あ、そう、俺前回その牛先の刑の回で、
うん、
僕ちゃんって言ってましたよって言っちゃったんですけど、うん、その一人称では僕ちゃんと言ってなかったっていうのをちょっと訂正させてもらって、本人が僕ちゃんって言ってたと思ったんですよ。
ああ、
10年前の記憶だったんだよ、
はいはいはい、
昔見たの。
僕ちゃんと呼ばれていたと。
そうそうそうそう、
一人称でボクちゃん、自分のことをボクちゃんって呼ぶのは、あの人です。あの、なんだっけ。日野翔平さんです。
あ、実際に？
実際に。
ボクちゃんって呼ん
でる。まあ、女殺しですね。
ボクちゃん。自分 分のことを僕ちゃんって言って甘えるのがうまい。
あ、そうなんだ。
っていうのをなんかテレビかなんかで見たときに、大久保清志みてえだなと
思って。まあ、紙一重でしょうね、やっぱね。
日野翔平さんもなんか大久保清志役とか似合いそうだな。
あれ、てか、ビートたけしもやってましたね。ねうん、あれ、なんかすごく面白いという評判ですが、うん、まだ見たことないんで。見たことありますか？
僕もないんです
よ、ね。佐藤さんはあるんですか？
ないです、う
ん。あれもビデオ化されてない？
いや、ビデオ化されてるけど、VHS でしか確かないんで。
あ、そうなんだ。じゃあ VHS、ちょっと見つけたらみんなでまた見たいですね。はい。うん、なんか俳優の、なんか山本武さんがあれがすげえ良かったって言ってて、
はい、
なんか、まあ、一昨年ぐらい一緒に映画でご一緒したんですけど、はい、その時に、なんか面白いのありましたって聞いた。大久保清志よね、伊藤武志が演じてるんですよ。あれ、ちょっと僕もやりたいですって言って、大久保清志やりたがってました。俳優としてはやっぱりあれじゃないですか、やりがいのある役なのかもしれないですね。セリフも面白いのはいっぱいあるし。やっぱ僕の大好きなマグロの刺身食わしてくれないじゃないかって叫ぶ役ってね、やってみたいでしょうね。ロクさんもやっぱり。
僕やりたい。
すごいすごい
セックスシーンがね、すごい。
結婚ですよ
今度なんかロクさんお芝居出るときそれで。
突然あの、
甘高くなるって。
やろうかな。
うん、いいかもしれないですね。
これはつけひげなのだ
って全部なんか持ってる道具を説明して
あと巻口映画の常連であの、うん、内村玲奈さんって女優さんがいるんですけど、
はい、
まあどの作品見ても毎回買えそうな役回りなんですよ。
あの牛崎だと牛に裂かれた話ですね、
はい、そうですね、うん、でまあ今回だとまあ殺されてしまうこの一人として、
うん、
ただ悲鳴がねドン引きしてしまうんですよ、あの声聞くと。
まあ、リアルですね。
いやーって、あの、低い声だから、うん、うわーって、もう、かわいそうだからやめてあげてよっていうの。
むしろそこが変われたんでしょうね、監督には。うん、いいね。
本当にかわいそうだわ。
一応、なんか、内村玲奈さんって大阪でヌードモデルやってたらしいんですけど、
うん、
で、ちょっと芝居やりたいっていうんで、安いギャラでコキ使ったら気の毒だっていうのが監督の弁っていうね。
へぇ
ー。でもちょっと最近巻口作品ずっと見てるずっとかわいそうだから、うん、同情からちょっと愛情に変わってしまったっていう。
好きになってきた。
好きになってしまった、
うん、今あの
いるらしいんだけど、うん、もう引退してどこにいるかはもう
あ、わかんないんだ。なんか居場所が分かってればね、
うん、
会いに行きたいですよね、企画でこのポッドキャストで
お店やってたり
ちょっと牛に昔裂かれてもらってもよろしいでしょうかみたいな、ね、感じでギャーって言ってもらっていいですか
父が警官なんて嘘なんですってちょっと言ってもらっていいですかみたいな、
うん、
もう遅いんだよってこっちが叫ぶ
これ本作見てない人これ聞いて何の会話だと思
うんです
ね。まあ本当ちょっとドラッグをやってるんじゃないかっていう疑惑を持たれてしまいましたね。
あとちょっと音楽の話していいですか、
ね、どうぞ。
あのまあそなんだっけ、内村玲奈さんが死ぬ時も地面に咲いてる花を握りしめて、
うん、
そのままこう息絶えてしまうっていう時にこうフルートの曲とかが大きくなったりするじゃないですか、
はいはい、
で、
うん、
曲誰がやってんだろうと思って調べたんですけど、あの渡辺武雄さんっていう方で、
うん、
これ巻口作品全部担当してるんですけど、あのオープニング今回サンバのホイッスルだったりとか、
はい、
あまあ、牛先もちょっと変な曲をオープニングかけたりとかしてたじゃないですか、
うん、マリオがジャンプしてるみたいなねポインポインって音は
何なんだと思って、
うん、
調べたらあの我々が潜在的に知ってた曲を数多く作曲してて、
うん、
アニソン詳しい人だったら常識かもしれないんですけど、
はい、
巨人の星とか、
ア
タックナンバーワン、
あら
天才バカボン、
すげえ、
キューティーハニー、
うん、
アルプスの少女ハイジ、
うん、
フランダースの犬、
うん、
機動戦士ガンダムってググっただけでも、
すげえ、
どんだけこの人仕事してんだっていうの。
しかも、なんでしょう、全部有名なやつばっかりですよね、
はい、
うん、
まあ。主題歌もエンディングも全部やってたみたいな。
はい。
こういう才能ある人を使えるある種の贅沢さみたいな、うん、
でもなんかポインポインやっちゃうわけですねサンバラの音楽とかで
拓本のそのナンパシーンとかも面白おかしくやってしまうみたいな、う
ん、はい、
余談ですけどやっぱこの映画の音楽って、ね、当たり前だけど重要だなって思うんですけど、
うん、
たまにこうちぐはぐな場面と音楽が合わないってなんかものすごくこう見てて頭がおかしくなりそうなんです
ね。
前にも話しててあの 何でしたっけ、君をふんどの皮を、はい、あれ壮絶ですよね。
緊迫した場面で、緊迫したところでね、モルツの CM の曲がね、
みたいな、でんでんでんでんでんみたいな、ものすごいライトな曲が、テーマ曲のようにね、必要なところで決まってそれがかかると、一番緊迫したシーンね、サスペンスものなのにね、すべてをぶち壊していく。だんだんでもそれが快感になってくるんですよね。
それ美行シーンでね、第三の男っぽい曲流れてる。何なんだこれ。
旅番組みたいになっちゃうんです。
まあそういう曲も使われてましたという。
うん。いや、タクボンって言うとどうしてもほら、すごい生き勝って最後にボコボコにされるっていうのがあるんですけど、まあ、この映画も例に漏れずね、最終的にはボコボコにされて、石まで投げられるという。最終的に遺族のおばあちゃんが鉄パイプを持って走ってくるんですけど、そのシーンが怖くて、ね、
怖いですね、
殺してやるって言いながらおばあちゃんがゆっくり走ってくると、あれはなかなかゾッとするシーンです。
まあ被害者遺族が石を投げるっていうのは、まあ映画オリジナルっていう、
うん、
まあ実際ではそんなのやってないんですけどね、
うん、
でまあその国によって投石処刑みたいのって
あります
ね、あるじゃないですか、うん、まあ、タクボンがその拳を握りしめて立ち上がってこう逃げ戻った挙句にこう怖いよーっつって死体にすがみついて、その遺体の主が亡くなったまま秒針だけが動いてる時計のアップで締めるっていう、う
ん、けど思いっきりミッキーの時計がね、あのアップで映ってて、
本当ですね、
まあ、あ、これはあの時代だなと、うん、今やったらもうディズニーものはもう映さないですよね、あえてね、めんどくさいですよね、ああいうのね、
うんうん、ああいう締めるとかちゃんと綺麗にしてるんですけどね、巻口裕
二。なんでしょう、こうラストもね、僕が見た2本とも軽やかな、あの重い題材の後にいきなり軽いのをポコンと持ってきて、
はい、
不意打ちみたいな感じで終わるんですよ。で、そういうラスト僕大好きで、映画で、
はい、
スカッとするんですよね。うん、牛崎だとほら、言ってもいいですか。
どうぞ。
まあ、タクボンがのこびきの刑事されて、はい、生首だけになって、うん、おめえはもっとこすっからく生きるんだぜみたいなセリフを生首がナレーションで喋るんですよ、
うん、
こう生首見てね、すがすがしい気持ちになったのは初めて、なんですよね、これはすごい離れ技をやってのける監督だなと、うん、でこの戦後猟奇犯罪史は泉ピン子が、
はい、
まあ、ナレーターでテレビ番組の収録という体でやってるんですけど、それも泉ピン子がなんか軽やかなことを言って終わるんですよ。
今度から公開したやつはチンギリの件にするとかさ、映画を見てるお姉ちゃんはあそこを縫い付けるとかさ、したい時は糸を切るとかさって、グダグダなコメントをやってるって、
ね、そうそうそうそう。で、まあ、最終的になんかもう本当やっちゃいけねえよみたいな軽い感じでポンって終わりのマークが出てくると、なんかね、現実にきちんと戻してくれるあの終わり方いいですね。うん、素晴らしい、素晴らしい旅ができます。本当にドラッグですよ、あれ。
満足した
という、僕は本当大満足ですね、うん、
牧口監督は、
うん、
そのことについて言ってて、
そうなんだ、
あれが結局ガンなんですって。でピン子がいなければ最後うまく終わってるんですよねって。
ああ、本当に。
でもあの時はすごく人気があったんです、
うんうんうん、
でその番組に便乗したのが水と油だったっていう、まあ、ウィークエンダー映画版という発想だからしょうがないんだって。まあ、企業の中で物を作ろうと思えばあんなもんですよ、私が金出してるわけじゃないんだから仕方ないですって、すごい割り切って作ってるんですよ、はいはい、なんか川島雄三っぽい、
はいはいはい。ただやっぱり企業を入れないで勝手に物を作らせると絶対面白くないと思いますよ。あれピン子いなかったらね、本当にただ思いだけで、うん、やっぱ何ていうんですかね、作り手と金出してる人のぶつかり合いというか、スパークこそ、うん、がこういいものを僕は生むと思ってるんですよね、はい、うん、ガンダムがいい例で、
はい、
それはやっぱおもちゃ会社が出資してるから、
あ、
モビルスーツをたくさん出さないといけないと、はい、そういった縛りとかもあったわけですよね、はい、敵方の方が最終的にどんどん増えちゃってやられるわけだから、うん、で敵の方に厚みが出てきたりとか、うん、ドラマとかもどんどん生まれていくわけですよね。なんかあれ多分勝手に富野さんに作らせてたらもうとんでもなく重いだけの戦争ドラマになってモビルスーツとかもね、多分あんなかっこよくないんですよ、
うん、
本当にキャタピラがついたやつがゆっくり戦うみたいな、うん、で片腕ちぎれた兵士がね、ちょっともう五章だからセックスさせてくれみたいな、そんな嫌な映画になってると思うんですよね、セイラさんに向かって。 って、ずっとおまんこ見してください、みたいな。明日死ぬかもしれんのです、みたいな。そういう。
ひどい。
いやいや、なるんだって、絶対。
まあ、戦場だとね。
うん。で、トミーさん、すいません、これ子供番組で、おもちゃ売らないといけないんで、そういうの、なしにしてくださいっていう圧力がないと、あの名作は生まれなかった。
なんだろう。
うん、だからこれも、その監督が、あれは水と油だったらガンなんですって言ってますけど、はい、内心ホッとしてます。うん、これはやっぱ喧嘩してよかったなみたいな。
うん、最後にあの予告編見たじゃないですか。
はい、
あの予告編だけだと思うんですけど、まあ、ピン子がもうあの通りの、ね、テンションでこう軽やかに喋ってて、最後にあのなんでこういう事件が起きるのかなって、で私はそれにメスを入れようと思いますみたいな最後コメントが。まあ、軽い調子なんだけど、
はい、
あれがでも、なんかね、僕の中のこの映画のラストかなっていう。
うん、
いい。
しまった。
最後の予告、最後に見てよかったなと。
はい。
まあ、ピン子いた方がよかったと、
うん。ピン子抜きで編集するとね、ちょっときついかもしれないですね。
うんうん、
で、やっぱこう、下世話な感じで紹介するよっていうのが、やっぱ分かりいいじゃないですか。はい、うん、見てるか、もうそうだしね、
はい、
うん、すごいいいと思いますよ。何の教訓も残さないし、本当ワイドショーとか、はい、あの週刊誌をペラペラめくって食ったらねえなみたいなね、気持ち悪いわねこの子みたいな、そういう楽しみ方ができるんで、うん、とてもいいと思いますね。最後だからピンクを殺されたりしても面白かったですよね。ぐっちゃぐちゃになってこう、
うじに下がって、ま
あ、メタ構造っていうんですか、入れ子構造になってて、
またやってや
が
って、
また牛崎
終わりってそこで
出て、で、あのタクボンが生首になってこうピンコに話しかけるみたいなね。
ピンコちゃん、こしたろ行きなあかんで、ええな、終わり。
牛
崎ですぐ思い出したんですけど、あのね、白石浩二監督が牛崎見た後に
あの見たんですか、
ね、全く何もしない居残り左平次みたいだね。その通りだな。何の能力もない居残り左平次みたいだな。
顔中におしろい塗られて、女物の気分を着せられて。
全く役にも立たない居残り左平次です。虐殺されるだけだ。
あの、これ、発端がですね、牛崎の家、うん、東映の岡田社長の命令で、
うん、
浪人以外のクライマックスシーンで、あのヒロインが旗本に牛崎に
入ってしま
った
んです
。はいはいはい。
あっこから引用して1本取れっていう話になっちゃったらしいです
。あ、そうなんだ、
はい、
へー。
で最初その牛崎の刑っていうタイトルありきでストーリー作っちゃったんで、
は
あ、で、まあ、前半女をいじめるだけの話だったんで同じこと言ったら面白くないんで、後半は庶民の話にしたっていう、は
あ、
でプロデューサーの本田達夫さん曰く、うん、まあ、社長命令で牛崎をやれって言われても、まあ、残酷賞やればいいのかって解釈したらしいんですよね、
うん、
でそれだけじゃ70本は持たないから、まあ、通常オムニバスで3部やるのを2部構成にしたっていう、
うん、
で片方は残酷賞でもう片方はストーリーを重視に置いた、そのストーリーがタクボンの方っていう、
うんうん、
和製スナフを狙ってたって言うんですけど、
うん、
スナフって言えば聞いたことないですよねこれ、
まあ、殺人フィルムのことをスナフフィルムって言います
けど、スタッフっていうだけのタイトルのホラー映画があったんですけど、
うん、
それ聞いたことない。
知らないですね。
ないし。
あの、なんか70年代ぐらいに、
うん、
あの、チャールズ・マンソンファミリーっぽい、
うん、
若者がこう人殺すって映画だったんだけど、
うん、
もう内容がすごい面白くなかったらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
で、お蔵入りしちゃったのを、
うん、
あの、都市伝説でちょうどスナフフィルムの話が出てきだしたんで、
うん、
その映画のお尻に、あの、これ全部撮影で、その後その女優さんを惨殺しましたみたいなシーンをくっつけて、
うん、
で、スタッフ、キャストとか全部名前伏せて、
はい、
これ本当のスナップフィルムかもしんないよみたいな感じでこう売ったらそれで有名になっちゃったみたいなのがあったらしいんですよ。でこの間初めて見たんだけど、
うん、
殺人的に面白くなかったです。
あ、面白くないんだやっぱ、うん、そう、フェイクのドキュメンタリーとして見ても全然
ダメでしたね、
うん、
その惨殺シーンもものすごいチャジだったんで、
うん、
これは嘘だろって絶対
バレる。あ、バレちゃうんだ。
まあその辺の映画を狙ってましたって。
チャーリーシーンなら通報しちゃうかもしれない。
なんでですか、処刑ガイダーだから。
いや、あ、なんかね、ギニーピックってあったじ
ゃん。 あ、はいはい、
あれ見たチャーリーシーンが、
うん、
本物だって警察に通報しちゃったっていう事件あります。
事件だぞっつって、
人は本当に殺されてる。
チャーリーシーンすごいっすね。
チャーリーシーンでしたっけね。
かっこいいですよね、最近のチャーリーシーンもね。
俺はチャーリーシーンって麻薬をやってんだぜっていう、なんか、かっこいい。
で、ワインの瓶にね、タイガーブラッドって書いて、俺は今、虎の血を飲んでいると。虎の血を手に入れた俺は誰にも負けないみたいなことをこう、カメラの前で喋って、日本刀を持って、屋上でわめくんですよ。取れるもんな、取ってみろ。すごいですよ。2人の奥さんと一緒に暮らして、片方はポルノジョイで、片方グルーピーみたいな、どっちもまあビッチなんですけど、うん、
マイポルノファミリー、
マイポルノファミリーっつって、ちょっとね、男のこういい部分と悪い部分は全面に出てた男ですよね、あの人。その人がだから本物だって言っちゃったんですけど、すごいですよね。これ見てもやっぱびっくりするんじゃないですかね、
うんうん、本物だってい
う、うん、同じ男が2回殺されてるぞっつって押崎とこれ見て
タグゾー川谷ってあれ何なんだ
ろう、何なんだろ
う、やつも虎の血を飲ん
であいつも虎の子であると
まあちょっと牛崎で言うとあの千代字明さんもね最強の
最強でしたね
That's perfect ね。
あの目ギラギラさせて鼻くそほじって、面白いっつって寄っていくんですよね、死体に向かって。あの嫌な殿様っぷりは、その13人の資格の稲垣さんがやった、はい、あの危ない殿様とね、やっぱちょっと比較してしまいますけど、やっぱより下品で気持ち悪いんですよね、庄司明さんのお殿様の方が。
最強嘘だ。
イモリを丸飲みにしてね。はい、チンコにアロエ塗って、桃源郷じゃと。かくありたいものですね、男であれば。
あれ、最近インタビューちょっと出てきたんですけど、もう、あの役は乗らないとできないっつって、普通の精神状態でやってられないっつって。
もう気持ちをどんどんこう、追い詰めるなり、高揚させるなりして、あれはバカ殿だみたいな感じで。
で、なんか騙されて、あれ、イモリ2匹食わされたっていう。
本当に？
しかもガチで。
あれ、本物でしたもんね。
生きてたから、ピクピクするらしいの、中の中で。やる前にちょっと勢いづけで酒一升開けてやった
んです。おー、一升飲んだんだ
まあ飲まないとやってられるかんだろうっていうのは確かに分かりますよね。
役者さんは舞台で飲んだりするんですか？
僕は一回やったことあるんですけど
あるんかい。
ワイン一本開けて。
嘘、公演中に。
公演中にもう本番前に
一本飲んだんですか？
一本飲んで、もうすごく悩んでた時期で、もうダメだ、
もう、あ、もう日中も立ちも行かないと、
なんとかどうしたら面白くなるんだろうと思って、うん、よくね、昔の芸人さんとかはこう本番前に酒煽ってっていう、飲むのがいいのかなと思って、前日の写真でされてたワインを開けて飲んで、ね、舞台に上がったらね、想定されるミスというのを全てやりました
。デトチリとかしたんですか？
デトチリもするわ、もう最初から顔真っ赤でも噛み倒すわ、もう相手の名前も間違えるわ、お客ポカーンとしてるんですけど、もう袖の中の共演者大爆笑でしたけど、
ね、あいつ酔っ払って
ゼロゼロだよ。
あの奥さんのお友達の、あの芸人さんの、今テレビ局で勤めてる、あの何か、あの人は飲まなかったんですか？あの人はお酒好きですよね。
あの人は飲まなかったんですけど、うん、その人も一緒に唯一あの人が一緒に出た舞台なんですけど、
ね、
あの人は飲んでなかったんですけど、うん、一番ラストで出てくる本当にシリアスな役なんですけど、うん、その人が出てきた瞬間客から爆笑が起こって台無しになっちゃった。
なんで？
まず衣装がやっぱピタピタの着て、うん、あいつ結構ムチムチしてるんですけど、うん、ピタピタの衣装着てなんかスカーフかなんかしてるんですけど、うん、それ見たお客さんの一人がもうブーンって変態だろあれ。
じゃあ舞台ではあんま飲まない方がいいと。
飲まない方がいいんでしょうね。
普通ダメでしょ。
ね、あ、普通ダメです。
イモリ食う時しかそれダメですよ、もう。
そういう特別ななんか、はい、うん、イレギュラーな時だけ。伊藤さんは仕事中なんかウイスキー飲んだりとかしないですか？
飲めます。あもう眠たくなっちゃうんで。
この間カエル食いましたよ、でも。
生きたカエル。
焼いたやつだ。あ、生きてないわ。ごめんなさい。うん、今、さも生きてるの、これ丸飲み。ガマを口から突っ込んで遊んだみたいな。言い方でしたね。すいません、失礼しました。
いろんな人がいますね。
いろんな人いますね。
コウモリ食べちゃう人もね。
あ、本当に？
オジオズボン。
オジオズボンをコウモリ食うんですか？
コウモリってね、 あれもでも本物だったらしいですよね。客席からコウモリピョーンと来たからなんかゴムの、
うん、
おもちゃかと思って、うん、それをふざけてバクってやったら本物で生きてたらしい、うん、すんごいびっくりしたらしい。ああって客喜んじゃって次からもうみんなそのコウモリ投げてきた、うん、おじいもそれお約束でやんなきゃいけないのかと思ったけど、うん、ちょっと病気とか怖いから、
うん、
いつもそれ持ってスタッフのとこ行ってこれは大丈夫か加えても大丈夫か確認してから加えた
食える野草かどうかみたいな感じですね。山菜採りの名人に聞いて、うん、から口に入れる、
ね、いいロックスターですね。
いいロックスターですね。
あのヘビーゼミにされる女の人だじゃないですか、
はい、
100匹ほどこう青大将をこう投げられるみたいな、
うん、
そのプロデューサーがヘビ好きの女をテレビに見つけて雇ったらしいんですけど、
うん、
ヘビ浴びさせられてもヘビ好きだから
喜んじゃう、
恍惚とした顔になってるっていう。
ほう、
いや怖がってっつって、
うん、
で一応怖がる演技をさしてなんとか取り終えたんだけど、
うん、
すいませんエビ気に入ったのがあるんで、うん、3匹ほど取っていいですかって言ってギャラに加えてそのエビも持って帰っちゃったっていう。3匹ほど
ギャラプラスヘビ3匹、
うん、いい顔がいるっ
ていう。へえ、人がいますね世の中ね。
すごいですね。ヘビが好きな女の人がいるんだったら俺たちももうちょっとモテてもいいんじゃないかなっていう ね気がしますけどね。うまくいかないもんですね。
あと牛崎シーンの連れてきた牛が、うん、あれ子牛だったらしいんですよ。
うん、
だからヨタヨタ歩くから全然迫力出ねえって困ったらしいんだけど、
うん、
そこは編集でごまかしたみたいな。
牛も困ったでしょうね。
足に繋がれてもな。
かわいそうな子牛ですね。
かわいそうな子牛ですね。
あとあれ台が斜めになってたじゃないですか。
は
い、あれはそうしないともう下半身が隠せないから仕方ないって。
まあ、いわゆるマジックショーみたいな感じで、下半身だけその箱の中に隠すわけですね。
まあ、平らだと絶対下に落ちないからっていう工夫はしてたらしいです。
面白いですね、この斜めにする工夫っていうのね。
なかなか考えましたよね。頭のいい人がいるんでしょうね、多分。大学出た人とかがスタッフに何人かいるんじゃないですかね。
これ、てっきり塩地さんに見やすいようにっていう配慮でこう斜めにしたのかな。
あ、でもまあそういう風にも取れるから結果的にいい工夫なんでしょうね、うん、そういうのは2つぐらいの問題を一気に解決するっていうのは。
ひな人形もあれはもともとこう床に平らに置いてたらしいですね、広い武家なんかでは。
本当に、
でも庶民の家は狭いのであれ段にしたらしい
です。へえ、あ、それはなんか初めて見た。
あまりにも関係ない話ですよ
ね。今自分で言いながら吹いてたの
は何だ。俺何話してんだろうみたいな。しかも男の子なのに何でもモノセックの話になる。
昨日がねちょうど、
あ、昨日そっか、ひな祭りか、ね、あ、おひな様飾るの忘れてました。お嫁に行けなくなっちゃうわ。
そうですね、うん、今日やりますか。
今日やりましょうか、みんなでひなあられ食べて、
ひなあられ食べて
甘酒ふっかけあって頭からかぶってね
楽しい楽しい
楽しいっつってふんどしをグイグイ締めて ね行きましょうかね。
さっきのね、何でしたっけ、牛崎の刑はその、うん、浪人街 の、
はい、
あのラストからっていうのはちょっとへえと思いましたね。
浪人街あってこそあれが生まれたと、
ね、うん、浪人街 の最後のね、やっぱ牛崎がもうやめてくれってやっぱ見てて思うわけですよ、はい、
うん、
それをでも本当にやっちゃった、
やっちゃったと
あのヒロインが、あの時は90年版は
樋口かな子
さんだったんですよね、うん、あれが内村玲奈さんだったらもう確実にやられてた
で、うん、そうでしょう、間に合わないんでしょうね、原田芳雄もね、うん、疲れたっつってどっか、うん、お茶屋かなんかで団子食ってる間に下がれちゃってね、どっか紐に聞こえてうん、なんか早いな、もう鳥が鳴いてるぞみたいななんか感じで終わるんでしょうね。
ちょっとあれなんですけど、監督が結局大久保清だけで一作通した方が良かったって言ったんですよ、
うん、
まあ、ベレー帽をかぶるようになるまでの彼の歴史の裏を丁寧にやれば、
うん、
まあ、70本は持っただろうっていう、
うん、はいはい、
ちょうど取材を受けた時にあのロバート・K・レスラー の、
うん、
あの FBI 心理分析官呼んでたらしくて、
うん、
まあ、それも含めて反省してたみたいなことを言ったんですよ、
うん、きちんとその犯罪者を掘り下げて描きたかったと、描けばよかったと、
はい、
見たいもんですね、それね。たけし版はもしかしたらそういう風な感じなのかしら。まあ見てないからね、
な
んとも言えないですけど、うん、ちょっと VHS で探してみます
わ、はい、
もしあったらまた、
はい、
今年中にでも、うん、みんなね、料金好きですからね、
はい、
犯罪とか、 でもあの、なんていうんですかね、この先行料金犯罪史にしろ、徳川女刑罰絵巻にしろ、やっぱタイトルがすごい、はい、あの、際どいじゃないですか。はい、で、やっぱその、マニアックというかレアな入手方法が今までは極めて困難であったと。はい、でそういう映画をこう、例えば人が褒めるときっていうのは、ちょっとこうなんか、気を照らってるみたいな、奇抜であることにちょっとこう、
はい、
よしとするみたいなね、うん、レアなものを見た優越感みたいなのが表に出ちゃうんですけど、この2本しか僕はまだ牧口さん見てないですけど、あの、単純に映画として本当に面白いん
ですよ。面白い
ですね。あの、ちょっとモテない奴らがね、こうちょっと注目を引こうとして、こういう映画をやってるじゃないかしらってね、やっぱ聞いてる方とか、心ない方たまにいらっしゃいますからね。
はい、
大体の人はあの優しい、あの、お釈迦様のような方が聞いてくださってるんですけど、
はい、
あの、決してね、そういう、こう、ちょっと注目してくれみたいな、うん、俺たちレアな、あの、マニアックな映画見てるぜみたいな。まあちょっと、泣きにしもあらずですけど、ちょっとありますけど。ちょっとありますけど。
ですな話題ですね。
まあ、そうね、あの、本当におすすめできますね。うん、そうですね。あの、単純にエログロだからすごいとか、
はい、
あの、危ないことにタッチしてる映画だからよしというわけではなく、純粋に作品として楽しめますよと、言いたいですね。牛崎はあの、私先週見させてもらって、あの、すごく面白かったので、みんな見たらいいと思います。もう簡単に見れますよね。
あ、はい、今出てるんで、うん、90年代なんか名画座でよくかかってたらしいんですよね、あれ、あれのやつって。まあ石井テロ監督の方が有名になっちゃったんで、あんまり巻口映画ってあんまり見られてなかったんで、
はいはい、
意外にあの杉作ジェイドロー様ファンで、巻口監督の、あの、この間ラジオ出てた時に、
うん、
なんかアイドルのポスターのベスト5みたいなのやってたんだけど、
うん、
合宿所のポスターの話をしてて、ご自宅は何貼ってるんですかって聞いたときに、あの、たまわりにニュキっていう、牧口監督のデビュー作のポスターを貼ってるって言って。で、本人一回、10年ぐらい前に京都にあの自宅があって、お邪魔したことがあるって話をしてましたね。
本当な。
すごい物静かな人だったっていう。
急に大きい声で、やっぱ、マグロの刺身が食べたいみたいなことは言わなかったっ、
ね。まあ、大久保清志じゃないんで。僕の経営が取りたいんだとか言われたら、ちょっと、それは。
今ちょっとあの、ご自分で分かんないと思いますけど、すごい顔してました
ね。すいません、今日のために練習してきました。
いや、ちょっと。これもう、ポッドキャストじゃなくて、ユーストとかでもう、この顔だけ流したいですね。ちょっと本当に。
ダメです、ダメだ。
給食の時牛乳飲んだら必ず吹き出す顔ですよ、もう、つって。
まあ、せっかく、こう、牧口監督作品が発売になったんでね。
復刻した
ん
だね。
まあ、なんじゃこりゃって気持ちになって、ひどい目に皆さん会ってくださいと、
うん、決してあの、ね、落ちたまんまにはならないですね。あの、スッとこう軽い感じになりますから、気持ちが。
ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。